有野台を去ってから、9年になります。早いもんですね。懐かしい皆さんと、お会いできるというのは本当にひとしおでございます。昨年は3月に、寄せていただきましたが、9月に、別個のアクシデントで私も家内も救急車に運ばれるというような事態になりました。全く別個なんですけれども、病院も違いましたし、しかしおかげさまで、今は全く、ございませんで、私は10月29日に、狭窄症の手術で、いたしまして、ほぼ丸1年になります。痛みがなく過ごさせていただいている、本当にありがたいなというふうに思っております。今日お話しする内容はですね、ほとんどの方は信仰生活、重々承知で、基本的なことも承知、ご承知のことだと思いますが、再確認といいますか、ある方々のためには、原点に戻るといいますか、確認していただくことになるかと思います。先だってある教会で、礼拝奉仕をさせていただきましたときに、説教の前に、主のために我は行くという、賛美歌デュエットで、歌ってくださいました。でこの歌は、私にとってもちょっと思い入れがございまして、山陰学院の神学科におりましたときに、先輩牧師の卒業説教ですね、の時に、私は、歌わせていただきました。私も若い頃は結構、特別賛美歌させていただいたんです。今 のデュエットのような美しい声じゃないんですけども、本当に、よく歌いました。で主のために我は行く、本当にその頃はですね、純粋な気持ちで、献身して生涯を捧げようと、そういうような気持ちでしたので、その時の特別賛美歌をしてくださった後で、そのことをお話ししましたら、礼拝が終わりまして昼食の時に、私の隣にお座りくださってですね、先生でも今、若い時のような 純粋さっていうものを求めていらっしゃるんですかというふうにおっしゃいました。その方の今の状況はですね、少し、多少の不安があるように思われました。で私が言った意味と多少は違ってたんですけれども、そこで、カウンセリングするような感じでお話しすることになったんですけれども、その方にとっては良い機会になったのではないかなというふうに思います。写真のことは別に気になさらないでください。ちなみに私がここなんです。人違いだと思わないでくださいね。これは小島先生です。こういう時代もあったんですよ。あ、小島先生いらっしゃったらごめんなさい、勝手に断りもなく出してしまいましたけども、これはロダンという人が、作った考える人ですね。何を考えているんでしょうか。ロダンはこのダンテの新曲からヒントを得て、地獄の門を作ったですね。高さ6メートル、幅3メートルの門を作りまして、その上の方に、地獄でもがいている人たちの、立体的な絵を 彫刻をですね、作ったんだそうです。そしてその一番その真ん中に、上の方ですけど、真ん中にこの考える人が置かれていたと言われています。ですからそのロダンはですね、地獄に行く人のことについて考えていたのか、あるいはその門を通っていく、地獄の門を通っていく人をこう見つめていたのかということでですね、これは考える人ではなくて見つめている人というふうに言う人もいるわけです。まあ、どういうことを考えていたのかは正確には分かりませんが、何かに取りつかれているときに私たちは深く考え込みます。これでいいのかなというふうにね、思ったりすることもあるのではないかなと思います。私たちが信仰生活を進めていく上で、不安がよぎるというような経験、あるいは前向きに歩むことができないというような時には二つ考えられます。一つは初めの頃の情熱が失せたなというのと、二つ目は、不安材料、自分の弱さとか自分の罪深さを考える時に、これでいいのかなというふうに思ってしまうわけです。聖書も、教科研究も一生懸命やってる、そして時にはそこから慰めを売ることもあるし、信じてもいる、この事実は変わらない。しかしなんだかこの確信が今一つというような方のためにはですね、今日の話はいいのではないかなというふうに思います。パウロがどのように神様の御前で、自分は罪深いものだと罪意識を感じていたのか、その年齢の、あるいは手紙に記録されているその変遷を見てみますと、順序がありまして、AD57 年の春頃に書かれて言われていますコリント人への第一の手紙では、実際私は神の教会を迫害したのであるから人たちの中で一番小さいものであって使徒と呼ばれる値打ちのないものであると言っています。まあ、この一番目のところではですね、十二使徒たちの中で一番小さいものであると。ところからもう少し進みますと、生徒たちのうちで最も小さいものである私というふうに、形容しております。もちろん、パウロはですね、その自分の罪深さを深く認識する以上に神様の恵みがどんなに大きかったかということを言いたいわけですけどね。もう一つあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものであると言っています。これは晩年のですね、斬首される少し前に書かれたというふうに考えられております。罪人の頭である、これはパウロがですね、相手をこう説得するための技術として言っているのではなくて、誇張表現ではなくて、これは神様の御前におけるまさしく誠実な理解でものを言っているというふうに考えられます。パウロの言う意味と次元が違うかもしれませんけれども、私どももクリスチャン生活を進めていく上で認識が深くなるということがあるかと思います。皆さん、この天秤にですね、片方に自分が乗って、片方にイエス様がお乗りくださったというふうに考えたとしたら、どうだと思いますか。釣り合いが取れると思いますか。イエス様の方が大きい、重たいというふうに思われるでしょうか。私たちの罪の自覚のあり方っていうのは二 二つあるんですね。一つはそのサタンがもたらす罪意識ですね。絶望の壁に閉じ込められて身動きできない在籍感、これはですね、まあ、小さな過ちをいっぱいかき集めて前に提示したり、あるいはあなたもう信仰生活10年も20年も30年も経つのに一向に変わらないじゃないかとか言ってですね、訴えたり、します。で、半ばうつ的な症状にしてしまうというの、そしてイエス様との関係を断ち切ってしまうという目的でもって、サタンが提示するわけです。で、もう一つはですね、それはパウロが言っていることですけれども、救いに導かれる罪の自覚ということなんですね。で、私たちはこの違いを、よく、認識しておく方がいいのではないかと思います。で、私の罪の自覚っていうのは一体どこから来るのか。まず過去に犯した具体的な罪、記憶の中に刻まれているもう消しようがないような罪、二つ目は内面に起こってくる自覚できる罪ですね。怒り、非難、イラつき、心配、妬み、誇り、不当評価への恨みとかですね、これはその人自身の内面で、理解される罪ということになると思います。で、三つ目はですね、無自覚の罪、自分でもよく気づかないで誰かに対してですね、罪を犯してしまったということがあるかもしれません。暴言を吐いて知らぬ間に、人の心を傷つけてしまったということがあるかもしれません。で、上から目線、これは私も本当に気をつけなくちゃいけないというふうに、年を取るごとに考えてきたことなんですけれども、いつの間にかこの上から目線で物を言っているとかですね、あるいは説教調で、物を言ってしまっている態度ですね、まあ、講談の上からお説教するのはこれはもうやめないことなんですけれども、フロアでもですね、ごく普通の日常生活の中でも説教調になってしまうということですね。あるいは知識のひきらかしで、こう 1,2,3 とこの3つをたどってきて、その上でですね、人間は本当に罪深いな、これは客観的に見る罪の意識の態度よりも自分は本当に罪深いなという意識です。私はイスラエルでホロコーストの館を通ってまいりました。ドイツナチがどのようなことをしたのかということを本当に見てまいりまして、その館を通っているうちにもう知らずのうちに涙がこう出てしまってたわけです。ところがですね、私もどこに記録されていたのか分かりませんけれども、証しの書もどっかにあったと思うんですけどね、間違ってたらお許しください。私たちのうちにある罪っていうものは、全世界で犯されたあらゆる罪を犯す可能性を持ってるんだということなんです。私なんかと到底こんな殺しとか残忍なことはしないというふうに考えているわけですけれども、アダムが神様に対して罪を犯したときに残虐なことを全然してなかったんです。しかしアダムが犯した罪のゆえに自分の息子の殺人を見なくちゃならなかった、自分の罪の中にはそういうものが含まれているんだということを知ったわけです。そして私たちが一番罪の認識を覚える場所は、やはりイエス様が十字架の上にかかって 私どもの身代わりとなってくださったということの中にあります。神の御子でなければ私どもの贖いとなり得なかった、それほどのものが私どものうちにはあるということなんですね。そして十字架を通して私たちが神様に近づくとき、どんなことが起こってくるんでしょうか。GLA って聞いたことございます？これはですね、宗教団体の一つのようですね。高橋真嗣っていう人が創設したものなんですけれども、仏教を背景にしてキリスト教も一部取り込んでいるというようなものなんです。で、この宗派の一人がですね、ある先輩牧師の講演に出席なさいました。もうその方は亡くなられましたけれども、非常に、洞察の深いお話をなさる方なんですが、それに出席なさって自分たちの集会でも一つお話をしてくださいませんかというふうにして依頼されまして、その方はその GLA の集いで、3日間お話しなさいました。そして、依頼なさった方自身がその後、私どもの教会においでくださるようになりました。で、その方おっしゃるんですけれども、この講師の先生のお話はね、本当に真理が心に届くように思いました。何よりも力みのない話、力みが全くない、押し付けがない、大冗談に構えてこれが正しいんだという独善的な態度が見られない。それは、お宅で言うところの聖霊のお導きなんでしょう。パウロの手紙はなかなか力強いものがありますけれども、実際お話を聞いた方は、聖書に書いてありますけれども、風采が上がらず、話の仕方は弱々しいというようなことがこう書いてあります。しかしそれを心に届けるお方が目に見えないところでお働きになっていらっしゃいます。キリストへの道にこう書いてあります。イエスに近づけば近づくほどますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるからです。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人を生かす神の御霊の力が働いている証拠であります。このキリストへの道に書かれていることが、先だってある、ドキュメンタリーで報道しておりましたけれども、この親の手に負えない少年、親を安泰弱りしたりとかですね、あるいは暴力を振るったりする少年が、そういう少年たちを受け付けて訓練するという場が設けられているんだそうです。アメリカでの話です。1週間、刑務所に囚人たちが入っている刑務所で過ごさせるんだそうです。そしてそこで、ひどい目に遭ってですね、自分たちがもし、親のもとで犯罪を犯すならばこういうところに来なくちゃならないんだと、恐ろしい世界を彼らは、身をもって経験するんですね。そして出てきた人たちの何人かはですね、言うんですね、刑務所に入っている人たちは自分たちが どんなに大きな罪悪を犯したのかという罪責感、罪の呵責というものがほとんどない。これが犯罪者の罪責感の喪失ということが言えると思います。 キリストの道にさらにこういうふうに書いてあります。罪のために道徳的知覚が鈍くなってしまうと、悪を行う者は自分の品性の欠陥を認めもしなければ自分が犯した罪の恐ろしさを悟ることもありません。罪を示す聖霊の力に従わなければ人は自分の罪に対して部分的盲目でいるわけであります。ですから皆さん罪の意識があるということで、それは聖霊によって導かれている一つの証なんだというふうに覚えていただきたいと思うんです。そしてすぐにイエス・キリストの元に行って荷を下ろしていただき、主からこの世では与えることのできない平安をあなた方に与えると約束してくださったその平安をものにしていただきたいというふうに思うんですね。これは放蕩息子とそれを迎えるお父さんの話です。今エレミア書をガイドで学んでおりますけれども、旧約聖書の預言書と言われているところはもう本当にイスラエルの民の堕落について非難すると言いますか、悔い改めよというそういうメッセージがずっと並んでいましてね、最初の頃は読むのがちょっときつい大変というような感じがしておりましたけれども、そのうち私はこれは本当に神様というお方のことを考えたらなんという忍耐ですね。エジプトから脱出させて一つの国を作り上げたわけですね。そしてアッシリアとかバビロンとかの捕囚に遭うまで800年から900年あるんです。その間この大宇宙を支配していらっしゃる神様、科学の世界、天文の世界がこの宇宙のにはどんどんどんどん広がりがあるということが分かってきますというとですね、神様はもう本当に大きな世界を支配しておいでになられます。そしてまた千千万万の御使いをもですね、にも気を配っておいでになられるお方です。にもかかわらずこの罪を犯した地球に深い関心を持ってくださっておられます。イエス様のお話の中でも100匹の羊がいて1匹が迷うと199匹を置いて、そしてその1匹迷った1匹のために出ていくと、これが神様のお姿なんですね。放蕩息子が出て行った時にお父さんは次の日から屋敷の門の前に立っていつ帰ってくるかいつ帰ってくるかと待っている。これが預言書で言い表されている神様の御心なのではないかなというふうに私は思っています。主なる神は言われる、私は生きている、私は悪人の死を喜ばない、むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ、あなた方は心を翻してその悪しき道を離れよ。自分ではなく神様を仰ぎ見る、自分のいいところそうでないところで私たちは一喜一憂したりすることがあると思いますけれども、自分ではなく神様を仰ぎ見る、まあ、多くの宗教の思想の根底にある原理は人が何をするか私が何をするか、キリスト教の基礎原理は信仰による義、神様の人格、神様が何をなさったかということにあります。ですから迷いやすい自分とか変わりやすい人の心に基礎を置くのではないということなんですね。世間から評価される功績にはそれなりの意味があると思います。ここに掲げたものは多くはやはり人間は自分の栄光を求めますから、行いによる義、行いによる栄誉 まあ、そういったものを求めているんだと思いますけれども、中にはですね、傾聴に値する純粋な思想というものを見出すことがあると思います。しかし人間の評価基準に基づくすべてはですね、救いの確証とはなり得ないわけです。この人による以外に救いはない。私たちを救いうる名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。本当にそうですよね。イエス様の十字架に基づく救いの約束は神様からやってまいります。分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るかなというのは、これは上る宗教なんですけれども、私たちのはですね、下る宗教、神様からですね、救いがもたらされた宗教だということなんですね。創世記から黙示録まで救いは神様の御業に基礎を置いています。私たちの信仰はその事実への応答であると言えます。私はこの聖句が大好きなんですが、地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私は神であって他に神はないからだ。これ独善的に神様おっしゃってらっしゃるのではなくて、私は神であると、その神という言葉の中にはですね、この聖書全体を読んで、いいことを神様からやってくるすべての救いがそこに詰まっていると考えてよいと思いますね。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受け、また裁かれることがなく死から命に移っているのである。そこで彼らはイエスに言った。ちょっと端折ってお話しいたします。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。皆さんよく学んでこられたことだと思いますけれども、この質問の方はですね、神の技というのは複数形になっています。これは私たち人間が何をすべきでしょうかという意味合いで質問しているわけです。ところがイエス様はですね、単数形で答えていらっしゃいます。父なる神様が使わされたお方を信じることが神の技なんだと。そこで大事なのは私たちの選び、意志の働き。神様は人を神の形にかたどって作られたというふうに書いてくださいました。創世記書の26節にあります。その神の御形の中で何が一番神の形に似てるんでしょうか。神の形らしいものは何でしょうか。まあいろいろあるんですけども、今ここで挙げたいのは、私たちには選びの力がある、意志の力がある。世界最大の豪華客船は、オアシス・オブ・ザ・シーズという22万5千トンの客船です。6300人がお客さん乗るんだそうです。それに乗組員が2000人ちょっといるんですね。その大きな船も小さな舵によって方向が決まってきます。私たちが一人一人どう神様に対して答えていくか、その選びの力で方向が決まります。そして私だけではなくて、私に関わりのある家族とか周りの人たちとか、何か感化を受けそうな人とか、そういう人たちも同じ方向に向かっていく可能性があるんです。癒されたと感じるまで待ってはなりません。そして信じます。癒されています。私がそう感じるからではなく、神がこれを約束したもうたからです。 と言いましょう。まあ、さっき の, 天秤のことを思い出していただきたいと思うんですけれども、神様の許しの大きさが大きすぎて分からなくてもですね、神様の御子、罪なき永遠の神の御子が私たちの魂の価値を測るバロメーターである。神様の御言葉を単純に信じること、信じきること、自分の感情がこう揺れててもね、感じるからではなくて神様の約束だから、誰かの意見とか説得力のある体験でさえ御言葉の力と比べることはできないということなんですね。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに残るとあります。だからあなた方は自分の確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのであるともあります。イエス様はこの地上でよくお祈りなさいました。そして今も天で祈ってくださっておられます。主に求めて拒まれた人は一人もいません。これも私は証の書から得た言葉なんですね。医者が必要とするのは病人である。先ほど一番目の賛美歌の最後のところにこういう歌詞があります。皆を知る者、主をこそ頼め、尋ね祭らば見捨てたまわじ。いい歌詞ですね。未来の天国にいる人々を今私たちは信仰の望遠鏡で、眺めることができるとしますね。誰が見えるでしょうか。信仰の望遠鏡で未来を見てみましょう。その天国には誰がいるでしょうか。サマリアの女の人がいます。欲張りザーカイもいるんです。罪の女と言われた人もいます。ゲラサの墓地につながれていた狂人と言われた人もいますし、ハンセン患者のサマリア人もいることでしょう。フェニキアの違法の女の人、ローマの百人隊長、38年間ベテスダの池のそばで、横たえていた人、イエス様の隣で、御国の権威を持っておいでくださるときは私のことを思い出してくださいと言った強盗もいるんですよ皆さん。そして迫害者サウロ、迫害者サウロがすで、に亡くなっていたステパノと天国で、出会うことでしょう。どんなふうな出会いになるんでしょう。どんなふうな喜びになるんでしょうか。私の好きな聖句のもう一つの聖句はこれはですね、ヘブル書ですけれども、しかし神は永遠にいます方であるので変わらない祭司の務めを持ち続けておられるのである。そこでまだ彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人いつも救うことができるのである。神様からどんなに大きな待遇をしていただいているかが分かれば、他の人にこの贈り物、素晴らしい贈り物を知らせたいと思うことにつながっていきます。慈愛に満ちたイエス様の御臨在にとどまる経験の深さからですね、他の人への思いが生じるのではないんでしょうか。救いのもといであるイエス・キリストを今朝は再確認させていただきました。神様の恵みと平安とが皆様に常にありますようにお祈りさせていただきます。